こんにちは、ハルトです。9-7-3のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会は情報があふれ、日々様々な選択や判断を求められる場面が多くなっています。そのような時代において、論理的な思考力と直感的なひらめき力のバランスこそが、紙の高いアウトプットを生み出す重要な鍵となります。思考公職、思考力の地図、論理とひらめきを使いこなせる頭の作り方なくは、論理と直感の二大思考を地図のように体系化し、どのように活用し、共存させるべきかを丁寧に解説した一冊です。この本では、思考スタイルに偏りがちな現代人に向けて、思考の地図を示すことで、誰もが持つ論理的、直感的側面をうまく使いこなせる方法を伝授します。単なる知識ではなく、状況に合わせて柔軟に自分の頭を使う力、すなわちも生きた思考力の育て方を、ビジネスや日常生活など、身近な自力を教えながら分かりやすく紹介しているのが特徴です。本書を読むことで、単に正解を導く頭から問いを深める。頭へと意識が移行し、より本質的な無地の捉え方が身につきます。これからの不確実な時代を生き抜くために必要な思考力を地図という視点で可視化し、道標となる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、論理的思考力の本質と伝え方。本書の最初の重要トピックが、論理的思考力の本質とその鍛え方です。論理的思考とは、近道を立てて、物を順序立てて考え、正確な結論を無にきぎぎつつりのことです。成功式は、多くの人が論理の体系に偏りすぎると、クリエイティブな発想が浴びると指摘しつつも、ビジネスや問題解決において、論理力は絶対不可欠だと説きます。そのため、論理力を徹底的に高めるトレーニング方法や、前提条件を明確にし、仮説を立てて検証する一連のプロセスが紹介されています。また、論理的に考える腕で限りがちなバイアスや思い込みの罠についても演技し、論理力を使いこなすための注意点も丁寧に解説しています。論理的思考は、会議や交渉、プロジェクト設計など、あらゆるビジネスシーンだけでなく、日常生活の意思決定にも応用可能であることを実感できる内容です。論理力を高めたい読者にとって、基礎から応用までを体系立てて学べる非常に使用的な章です。次に、ひらめき、直感型図のメカニズムと活用法、本書の2つ目の何は、直感、ひらめきの仕組みと、それをどのように日常的に生かすかです。ひらめきは多くの場合、非論理的、非合理的なものと捉えられがちですが、シエコシネはその背景に、長年の経験や膨大な情報の蓄積があることを強調します。ひらめき力を高めるコツとして、多様な体験・経験を積むことや、情報のインプットと自分の思考をつなげていく訓練が有効だと紹介。直感が動く瞬間は、意識していない深層で情報の組み合わせや関連付けが起こることで生まれます。ここではどうすれば普段からひらめきを意識的に引き出せるのか、気づきを伝える方法や発想法のノウハウも解説しています。また、論理的側面との相互作用についても丁寧に述べられており、ひらめきが論理的思考にどう生かされるのかが具体的なケースで展開されます。直感力をアップさせたい人にとって、すぐに実践できるヒントが満載のパートです。さらに、思考力の地図化、可視化する重要性、3つ目の主体は、本書タイトルにもなっている思考力の地図画です。思考力を地図のように可視化することで、自己の思考スタイルや得意不得意な領域を客観視しやすくなります。シレコ式は思考のタイプを大まかに分類し、それぞれに応じたアプローチ法や強化のポイントを示しています。自分の思考の現在地と進むべき方向性を見極め、多角的な視点で物理を捉える力を育てることの重要性が強調されています。例えば、倫理性、直感性、それぞれの思考地図にどんな特徴があり、そのメリット・デメリットは何かが度解などを用いて説明されている分、この章は実際に思考の地図化を試みたい人にとって参考になります。 シギートや学業だけでなく日常の問題解決にも応用できるカジカの技法を習得できる点が魅力です。そして倫理と思考の肖像効果、統合思考の進め、次に使われるのが倫理とひらめき、双方を統合した統合思考の重要性です。どちらか一方に偏ることなく、状況や目標に応じて最適な使い方を選択することが生産性や創造性を最大化する秘訣です。世事講師は統合思考が社会のあらゆる分野で新たな価値やイノベーションを生み出す基盤になると説いています。実際のビジネスシーンで生じやすい論理だけで決断が遅れる、直感で決めて失敗するといった問題点に対し、両者を組み合わせる実験ステップが提示されます。一時的に統合思考を活用することで判断の染みとスピードが向上し、多様な課題にも柔軟に対応できるようになります。さらにリーダーやチームの意思決定においても統合思考が重要であること、協調と変革の両立のために不可欠であることも強調されており、読み手の行動を変える説得力ある内容になっています。最後に問いを深めるらと学びの習慣化、本書最後のポイントは問いを深める力らと、それに基づく学びの習慣化です。単に答えを出すだけではなく、なぜ本当にそうかと問い続ける姿勢が自分の思考力を飛躍的に高めます。カシコス氏は問いを立てる過端で思考の縮やかまさが増し、固定観念や既存の枠にとらわれない自由な発想が生まれることを具体力で試しています。問いを深めることで論理的検証とひらめきの融合が自然に促進され、学びが連鎖的に広がっていきます。またこうした思考習慣を日常生活やご自身の中でどう取り入れるか、具体的なアクション方法も提案されており、思考理想像を持続的な自己成長へとつなげるヒントが詰まっています。この章は学びを止めたくない全ての人にとって秘読の内容となっています。結論として、思考力の地図は論理的思考とひらめき、直感型にという二大思考のバランスを体系立てて学びたい人、また現在の思考パターンに行き詰まりを感じている人、そしてシギトや日常でより紙の高いアイデアや問題解決を求める全てのビジネスパーソンや学生、自己啓発に関心のある方に強くおすすめできる一冊です。またリーダーや指導者、教育関係者がチームや生徒の思考力を引き出すヒントとしても活用できる内容となっています。本書は単なる思考テクニック本にとどまらず、思考スタイルをマッピングして今の自分とこれから進むべき方向を客観的に見つめ直す材料を与えてくれます。プラクティカルなトレーニング方法やケーススタディが豊富にこもり込まれており、ロジカルシンキングの入門から直感を生かす実践まで幅広く学べます。そのため他の同じジャンルの書籍と比べて、理論と実践、論理と直感の両面をバランスよく網羅し、かつ読後すぐ使用に役立つ点が最大の強みです。複雑な時代を生き抜くために重要なのは、知識の量よりも自分に合った使い方を知るメタ認知的思考力。本書はまさにその力を養うための最良の指南書と言えるでしょう。自身の思考スタイルを見直し、変革の第一步を踏み出したい方に個別の価値をもたらしてくれる一冊です。ご支援いただける場合は、イカシコツコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。